私たちはそういう私は作られた美しなる神様、生ける神様に向かって叫ぶように人間の魂は作られているんです。神に向かって。日頃私たちは分からないかもしれない。神様もぼんやりしているかもしれませんけども、まさにいざという時に、この私を救ってくれるお方に向かって私たちは叫ぶんですよ。そういうふうに私たちは人間を作られているんです。そのことを忘れてはならないと思うんですね。昔フランスにボルテールという有名な無神論者がおりました。彼は自分の信ずるところを説いてですね、無神論を説いて多くの人たちをですね、無神論に導いた人です。我々は信ずべき神など実はいないのだ。神、神など言ってるけど、嘘だ。いろんな例を取り上げながら、人間が全てだ。人間は何でもできる。神などいらない。こう言ったんですね。多くの人に影響を与えた。その彼がですね、ある時ですね、地中海船に乗って旅をしておりました。やがて天候が晴れてまいりまして、突風が吹いてきて海が大荒れになったんですね。昔のことでありますが、反戦だったんでしょうか。もうすごい波がまいりましてですね、もう船が今にも水が入ってまいりまして、沈みそうになったと。船底一枚下は地獄と言われるような経験ですよ。恐ろしい経験ですね。その時にですね、誰よりも先にですね、この船体に降りていってですね、そして神様が助けてくださいと叫び祈ったのが、それはボルテールさんだとそうですね。そう叫んじゃった。それからですね、ボルテールの無神論は陸にいる時は立派だけども海の上では役に立たないよとこう言われたそうです。私たちは今健康で住む家もある、食べるものもある、周りが助けてくれる人もいる。これは極限状態とは違いますよね。そういうところで私では神がどうのああだこうの人生がどうの言ったってあんまりね確かなことは語っていないんですよ。そういう私たちがこの世に来て明日何が起こるかわからない、明日まさに拠点同士の出来事も起こる、違う、それはまさに極限状態。雲も行った時、阪神の大震災にも2日後に中身入りました。遠くにも行く機会が与えられました。悲惨な状況です。映像で見た通りの光景がそこにありまして、人々に聞きました。本土熊本にも入りました。いろんな方と交わりました。そして今もまた新たにですね、いろんなこの震災が起こる可能性というものがいよいよデータが更新されて新しくされてね、皆さん今回の熊本で起こったような特別な断層による震災なんてのは日本中どこでも真っ赤かですか。日本はどこでも起こり、いつでも起こり、お隣に原発がありますから、ご丁寧に。あんなことが起これば私も一瞬にして命が助かったとしても、その後途方に暮れてしまう。今まで築き上げて上げてきたものが一瞬にして失われるという経験がないとは言えないの。まさにイエス様の福音というのはそういう状況の中で、ああもう私はダメだと思うような状況の中、切羽詰まったような状況の中に対しても、そういうものに対しても、あなたはこれから訓練しなさい、修練しなさい、滝に打たれて精神統一しなさい、悟り開きなさい、そんなことではない。ただしあなたは主イエスを今こそ信じなさい、生ける誠の神、その救い主を信じなさい、そうすれば救われます、あなたもあなたの家族も救われますという、この福音を私たちは聞いている、この福音を聞いて信じた、この救いを私たちはいただいているんだということですね。囚人がみんな逃げてしまって、もうどうすることもできない、死ぬしかない、自害しようとしたとき、彼が聞いた言葉が、主イエスを信じなさい。ここで信じるということについて少しだけお話しして終わりたいと思いますが、信じるって、皆さん簡単ですね。キリストの救いってね、なんか難しく言われるようですけども、いろんなことがこの解き明かされたりしますけども、 まあ、それはですね、信じるということの説明です。だけど信じるということ、イエス様を信じるということは難しいことじゃないですね。むしろ単純ですね。主イエスを信じなさいということ、それだけでいいんですか、それだけでいいんです、それで救われるでしょうか、それで救われるんです。イエス・キリストの救いは神の実力が伴っているんですよ。あなたの救いのためには神はそのすべてを神の方で準備して整えて、その救いの一切を成し遂げとってくださるんです。だからあなたは信頼してイエス様に、信頼しイエス様の救い、イエス様という救いに乗っかればいいんです。イエスを信じなさい、そしたらあなたも救われるんですよ。これが私たちの信仰、これキリスト教の信仰、簡単なんです。皆さんイエス様を信じて救われてもどうしたらいいか、イエス様を信じなさい、それでいいんですか。そうなんです、信じます、そうなんです、ね、本当に信じたらあなたは救われたんですよ。あなたの罪が許され、覚悟が決まる、神のことする、神の聖霊が注がれて、あなたは新しい御国の命をいただく、手に流し許され、愛と喜びと自由を持って生きていく、この人生をどんな時にも乗り切る命が与えられる、そしてやがて死を超えて永遠の命が、天国の命が与えられたんですよ。そんなことは全部神様が準備してくださった、私たちが準備したことじゃない、私たちに頑張って獲得したことじゃない、信じるというこの一瞬の行為において、しかし私の全人格、全人生をかけるこの決断において、この信仰が、この報いが、この祝福が私のものになるということでありますね。だけどもこの信仰は単に信じる、心の中に信じている安易な信仰ではないということですよ、まあ、そこは難しい、あえて言うなら主イエスを信じなさいということは、ある方はここを分解、言葉を分解しながらですね、イエスを主と信じることだという言い方もできるという説明をしますね、まあ、そうだろうと思いますね。イエスを私の主人、私の主として信じる、また私の生涯をこのイエス様を信じて、このイエス様に明け渡す、私の人生の主人はこのイエス様、このイエス様に従い、イエス様に信頼し、イエス様に会う生涯をここから歩んでいくんです。だから私自身の全存在、自分自身の存在をイエス様の上に乗っかるんです、乗っかけるんです。イエスを信じるというか、そういうことですよ。死んでも自分の好きようにまた歩いていくんじゃない、イエス様を信じてもイエス様に従うよりも自分の思い通りに生きることではない、イエス様を信じても自分で自分を守るためにあっちの付き合い、こっちの付き合い、こちらの稼ぎ、こちらの蓄え、そんなことにアクセスすることではない、イエス様を信じたら本当にこの方を私の、私自身の主とし、このお方に全てを信頼し、このお方に人生を明け渡し、このお方に信頼して従っていく、それが主イエスを信じるということなんです。皆さんこの信仰に立ってますか。パウロが言ったのはそのことなんですよ。イエスを主と信じます。単純ですよ。だけども私自身を本当にかける、まさに極限状態に陥った時に、この世のものが自分自身も何の意味もない、何の役にも立たないとしたときに、私たちは自分自身、自分の全ては命、自分の生涯、自分の大切な家族のものであったとしても、この方に信頼して、イエス様一つよろしくお願いしますってかけていくわけです。自分でジタバタしないんです。そしてこの方に任せ、この方に信頼して、この方にある 感謝と喜び、自由の中に、この方の養いの中に生きていくことなんですよね。どうぞもう一度、私でこの馴染んできたこのことをね、どのように理解していたでしょうか。簡単に聞いて、自分でも語って理解して、この御言葉を過ごしていませんでした。